はい、それでは皆さんこんにちは。
はい、
生涯現役塾の第7回の大阪です。ちょっと部屋の関係上録音はちょっとしにくいので、今回音声でちょっと撮りたいなと思っております。それでですね、今日は結構割と大事な話なんですよね。今後皆さんのこと考えてね。で、テーマ先に言いますと、DRM 概論というのをやります。DRM と聞いて何のことか分かる人はいないか。ダイレクト、レスポンス、マーケティングってやつですね。はい。ダイレクト、レスポンス、マーケティングといってね、これは、スモールビジネスをするときに、このやり方を取ると一番今高収入が上げられるという、そういうマーケティングのことなんですね。で、今ビジネスの初心者としてネット転売を挑戦されている方にとってはね、ちょっと先の話になります。はい、ただ、この塾の中にはすでにもビジネス始めてる人もいるから、ドンピシャの人もいるんですけれども、ただ皆さんがいずれ、高収入を生涯現役で得ようと思うなら、ここを抜きにしたら多分語れないだろうと思う内容なんですね。だから今日一歩ちょっと先に進めるという意味でやるんですね。だからネット転売の方はね、直接今関係するかというとちょっと先の予習にはなるんですが、いずれ必ずこの世界を理解してないといけないし、いずれやることになる可能性が高いと思っててください。で、全体像を今のうちから知っておくことが、今取り組んでることの位置づけがわかるんですね。何のために今これやってんだろうっていうことがわかって、取り組みの仕方がより、なんていうか、計画的になると思うんですね。やる気ももっと出てくると思うんで、そういう意味でね、結構これ内容としては相当、かっちりしたものだし、今日割と重要な回ではあります。で、トミネンドナビでも DRM については、もう動画とか音声出してるけど、あれ見たことある人？ただ見た人か？そろそろもうよ、見始めてる人いるかもしれないけど、まあ出てきます。だから、それが大事なことなんで、まあ、ダブル、トリプルで何度も繰り返し学んでいるうちにだんだん分かってくると思います。私もそうしてきました。まあ、そういうことなんで DRM をやっていきますね。で、最初にちょっと緩和旧大的なんですけど、生涯現役と言ったら、その象徴になる方がこの間お亡くなりになりました。
日野原
知り合いさん。105歳やった。あの人も生涯現役のもう、なんていうか、先駆者というかね、一番象徴になる人でしたね。120とか100まで行くっていうから、105でね、亡くなって、早く死にすぎたってね、霊言で言ってましたけどね。はい。この人オウム真理教の、サリン事件があった時、聖路加病院の院長ですぐ近くで事件が起きたから、もう他の仕事全部止めて、とにかく全員こう中に収容しようっていう英断した人ですよ。ね。やっぱりだからすごい腹のある人でね。もうほんと死の子の言ってずに全員うちの病院で面倒見ろっつって、見た人だしね。それから大きな功績としては、生活習慣病という概念を作った人です。これ今はもう当たり前になってますね。それまで成人病と言われてたんですよ。ところがね、成人病と言われるとね、なんかお先真っ暗なのね。成人したらみんなかかってもう死ぬしかないのかっていう感じでしょ。ところが、ひろなさんは、いや違うと。生活習慣病だから、習慣を変えたら治せるんだっていうことを言ったわけですよ。これすごく大きなね、ことですよ。医学界に光明がさしたと思いますね。でまさにそれ当たってて、今回ね、岡隆法総裁の霊言も取れましたけど、先生の評価も大変高くて、生涯現役はもうこの人に学んでたらね、 まあ、間違いないだろうというぐらいの方ですね。私もちょっとね、しっかり研究してみて、まあ、まあ、200数十ページあったと思うんですが、結論として私は掴んだことを先にね、お伝えしようと思うんですけど、この本の結論ね、私なりにこう読みました。生涯現役として最適なのは、ね、もう人生相談の達人になることなんですよ。いいですか？生涯現役我々も塾で今やってるじゃないですか。これ結局ね、どこに一番の秘訣があるかって言ったら、人生相談の達人になったらいいんです。あなたが。そしたら生涯現役で活躍できるようになります。そのためにいろんなものに関心を持つ必要があるわけです。まあ皆さんもそういう関心を持ってこういう塾に来られてますよね。普通の人なかなか、ね、メルマガじゃ勉強できないようなところまでみんな学びに来られてるでしょ。でこれはまあ、関心が高いからなんですけど、それはいい方向だと思いますよ。うん、だこういうことに関心を持って、結果的には人生相談の達人になれ。これは二川さんのメッセージだと思ったらいいですね。うん、だから、それぐらい人生に悩んでる人多いわけですよ。でそういう人に対してね、放っておいたら、やっぱりなかなか幸福になれない。幸福な晩年を送れない。当然、スピリチュアル的に言ったら、あの世の旅立ちがうまくいかない。含めたような人たちが数多くいらっしゃる中で、ね、何らかの人生相談達人になりたい。ジャンルはもうちょっと絞っていっていいけれども、皆さんはね、そこに目がけていったらいいということですね。だから、入原茂明さんのおすすめの生涯現役仕事はね、一言で言えば、まあ、これです。人生コンサルタントです。その人生は、そのトータルでのコンサルもいれば、もっとある部分で、仕事の上でのコンサルだったり、健康上のコンサルだったり、まあ、いろいろあっていいんですよ。人間関係だったりね。ジャンルは絞っていいけど、本質は人生コンサルタント。これが生涯現役の仕事です。すごくわかりやすくなりましたね。じゃあその、まあ、人生コンサルタントってね、どういうことなのかっていうことを言うと、こういうことをおっしゃってるわけです。人生コンサルタントとは結局、残りの人生をどう設計するかということです。はい。まあ、大体お客様になる人ってもう熟年世代の人でしょ。だいたいね、50、60代。で、残りの数十年の人生をどういうふうに設計していったらいいか。どう生きたらいいかという相談の仕事です。ここでいい腕を発揮していけば、皆様はお金に困ることもないと思います。とにかく、マーケットはまあ無限に広がっているわけです。だから今日ね、そこに向かっての話がこれダブルでかかってくるわけなんですよ。結局これするために DRM 必要だって話になってくるわけですね。で、まあ、なぜならやっぱり、まずスモールビジネスするためにはね、自分で完結してある程度お客さんを取れなきゃいけないから。そのために DRM 知っておかないとね、まあ、ほぼ無理だと思うんですね。はい。まあ、そういうことで次に進んでいくと、じゃあその人生のコンサルタントとして稼げる条件って一体何なんだということですね。で、私もあんまりね、複雑にはしたくないので、大事なポイントね、これを、まあ3つぐらい、うん、まあ2つですね、大きく言うと、上げておきたいと思います。この2つができたら、まあコンサルタントとして稼げるだろうということですけど、1つ目。まあ2つも書いちゃってますけど、人に教えるだけの見識を作ることですね。うん、これ絶対大事です。だから皆さんコンサルになるわけですから、人を導くだけの見識が必要なんですね。これが作れてるかどうかがまあね、まあ 50% です。うん。これはわかりますよね。もう一つはね、それとは別にビジネスの基本をマスターすることです。ここも意外とね、教えられてないんですね。私もまあ長年研修所で講師やってきましたけど、そこではなかなか教えてくれないんですよ。だから、人の教える見識をね、 作って勉強してる人多いんだけれども、それとビジネスどうやって稼ぐかというところにつながってない場合が多いんですね。両方つなげないといけないんです。で、今日ねやろうと思ってるのは実はその後半の方なんです。実は前半のところは皆さんもうすでに勉強してると思うんです。ある程度まだまだこれからも取り組めなきゃいかんと思うけれども、まあでもいろんな勉強をねしてきてると思う。ただ後半のところが弱い場合が結構多くて、でこれ繋がらないと人生のコンサルタントとして稼げないんですね。だからまあ研修のところはね、つまり簡単に言うとこういうことです。何かをやってのけることで作っていくべきなんです、研修は。これもずっと言い続けてるでしょ。やっぱやってのけた人から学びたいよね。まだやってのけてない人からね、なんか本読んでそれを教えてくれるんだったらね、それだったら私本読もうって話になりますよね。でやってのけたからこの価値が出てくるわけです。だから絶対にこれはね、こう乗り越えていかなきゃいかんとかですね。だから今ネット転売やってる人だったらやっぱり一定のところまでやってのけるべきだと思いますよ。そうじゃないとなかなかね人導けないじゃないですか。だからこれはね、もうこれまでもやってきたことだし、今後もやっていくので、今日のメインテーマではありません。だまあ、いろいろ絡んできますけどね。もう一個のところ。ビジネスの基本が今日お話しする DRM をマスターしたら身につきますよという話になるわけです。ダイレクトレスポンスマーケティングね。これからね、たびたび出てくる重要なワードだから、もうこれ覚えちゃいましょうね。DRM、ダイレクトレスポンスマーケティング。まあ、一人とか少人数で稼いでる人はみんな DRM やってると思ったらいいです。これできなくて一人で稼いでる人ほとんどいない。それぐらいこれね重要なことなんですね。これ知ってくださいね。じゃあまあ DRM とは何かって話に移りましょう。まずね、シンプルに骨組みを理解してほしいから、細かい専門的な話をね、枝葉に入るつもりは今日はなくて、シンプルに骨組みをつかむのはそう難しい話じゃないんです。大事なところをつかんでくださいね。それは何かというと、これです。集客、教育、販売を回す仕組みのことなんです。この言葉は聞いたことありますでしょ？集客とか教育とか販売。いろんなことで僕言ってるんじゃん。これ実は DRM の骨組みなんですよ。この3つができたら、皆さんは人生コンサルタントとして、生涯にわたって稼げます。逆に言うと、稼げてない人は、この3つができてない。3つともできないとダメなんです。だから2つできたけど1個できてない場合でもうまく回る。これがね、回すという言葉に入ってるんです。ドミノ倒しでも、途中までうまくいってても、うまくこう繋がらないと、結果が出ないでしょ。で、これ集客と教育と販売は全部繋がってるので、この繋がりでずっと回していけるかどうかがポイントになるわけですね。まあ一個ずつ簡単に説明しますと、集客とは何か。これは見込み客を集めることです。これができないと絶対ビジネスうまくいかない。見込み客というのはどういうことかというと、興味を持ってくれてる人です、自分に。まだお金は出してないけど、何なのかな、これ。ちょっと面白そうだなと思って、ちょっと耳傾けてくれる人のこと、ギャラリーのことですね。この人持ってない人はね、ビジネスとしてうまくいかないんですよ。だからうまくいかない人は、いきなり売ろうとする人はうまくいきませんね。そんな道端であっていきなり買いませんかって言われたら気持ち悪いでしょ。ね、まあそれでね、売ろうとしてる人もいるかもしれないけど、大体それはもうね、労を多くして益少ない世界に入るわけですね。だからまずは人を集めないといけない。だからうまくやってるところ全部そうじゃないですか。大道芸でもなんでもわーっと人を集めてくるでしょ。集めてきた中から最後って寄付金もらってますけど、ビジネスもまあ、あれ、あの原理はね、普遍の原理だから。すべてうまくいってるものはああいう原理が持ってるわけです。私だったらメルマガの読者いっぱい持ってますよ。で、無料なんですよ。 無料でいろんなものをお渡しして、皆さんギャラリーになって読みに行ってくれてるわけですね。で、その中からクライアントさんが出てくるわけです。で、このやり方を作らないとうまくいきません。基本的に。これは集客。客を集めることですね。だから二つ目。教育というのは、見込み客との間に信頼関係を作ることなんです。で、集まってきたギャラリーはね、最初一元さんなんですよ。なんかなと思って。興味がてらに来てるだけ。まだお金出そうではないんですよ。ところが、その人にね、なんとかね、信頼関係を作っていくべきなんですね。この人の言うことをね、信頼できるなと。ついていっていいかもしれない。いうふうな形で、信頼関係が築けると、次に進めるわけです。だから、まあ、さっきのね、大道芸なら大道芸でも、ね、何かなと思って、最初は冷やかし半分見てるけど、だんだん感心してきますよね、腕のいい人。すごいな。この人、ものすごい練習してすごい人だなと思わせれるのが大体腕のいい人でしょ。そうじゃない人はもうさーっと離れていくでしょ。ああ、大体こんなもんかな。もうすごっっていう感じで必要じゃないですか。だからメルマガ出すときでも、やっぱり無料だからと言ってね。まあ、はいはい、何回か読んだ、わかりました。もう大体同じことばっかり言うのねってなったら離れていきますでしょ。でも毎回なんか新しい話が出てきて、なんかすごっていう感じがあれば、信頼関係ができますよね。この段階結構大事なんですよ。だから、信頼を作り続けていく必要があるわけです。でもこれ何やってもそうですよ。飲食店開いたって。まあ、一元さんは、まあ、なんていうか、最初一回は食べに行ってくれるんだよね。ラーメン屋でも何でもね。一回は食べに来るんだけど、一回目で大して美味しくないと、もう二回目からないっていうのがね、飲食店ですわ。だからまあ、飲食店の場合は一瞬で勝負決まるから怖いとかあるんですけど、最初一回ご祝儀で来てくれた人がうまいと思うかどうか、ここにかけないと。ここで大したことないと思ったら二度と来ませんからね。この一回に信頼関係とかね、作ってるからね。その場合でも味が変わってきたと思って、な10回、20回来てくれた人が離れる場合もあるでしょ。なんかもういいかなっていうところで。でも、稀にやっぱり来続けたくなる店あるじゃないですか。これやっぱ信頼関係作ってますよね。どのメニュー頼んでもうまい。これはやっぱ来続けてくれますね。それでは信頼関係絶対必要なんです。ビジネス成功するとき。それから三つ目、販売。これはまあ商材買ってもらうことですね。まあこれ、ね、簡単に言っちゃったけど、これはこれでね、結構大事なところでね。まあ言葉を変えたら、プロポーズに成功することなんですよ。だから、来た。今日は藤井さんにとって大事な回ですよ。DRM の話が。あ、藤井さんこっち座ってますね。そこ僕ちょっとね、ホワイトボードで行くので。今日は藤井さんは休んじゃいけないって言ってきたね。はい。まあそういうことでね、プロポーズして、受け入れてもらうのが販売だと思ってますね。だからね、やっぱりちゃんとプロポーズしなきゃいけないわけ。これ、せっかくいいとこまで行くのに、プロポーズが下手だから、うまくいってない人結構いるんですよ。ほんと。そしたら断られるの怖いからね、プロポーズしたら。怖いのはわかりますよ。クロージングのことですけどね。だけど、ここはやっぱ勝負どころなんですよ。だからここの勝負どころでちゃんと、限界を突破しないと、ね、お金にならない。という意味でね、販売はすごく大事。大事だけど、もうこの3つができたらうまくいくから、シンプルはシンプル。見込み客を集めて、信頼関係作って、プロポーズ成功したら、これで富が入ってくる。であと、まあリピートし続けてもらうという次の段階ありますけどね。まあ大きくこの3つ。これが DRM の本質なんです。だから、まあ、結局ここで言ってることは、この3つがぐるぐる回転していくとき、ビジネスは利益が出ます。回転させてるわけです。ずっと。 だからずっとやり続けていく必要があるわけです。だからこれ生涯現役で生きてる間、この地上にいる限りずっとこれを回転させていこうという気持ちが必要です。まあこれがまあ生きるということになるわけですよね。だから自分に興味を持っていただいて、その方に信頼していただいて、最後プロポーズに成功するというのがね、まあ、我々地上で生きる営みみたいなもんだと思ったらいいと思います。仕事の本質、うん、お金になるってそういうことなんですね。だからまあね、スキルはいっぱいあるけれども、まず本質を理解してください。本質をちゃんとバチッと理解してる人意外と少ないんで。本質理解してないとね、枝葉に流れていくと途中で迷い始めるんだけど、本質はここですから。3つしかない。集客して、教育して、販売して。で、皆さんこれからビジネスするときに何かうまくいかないなと思ったら、もう必ずこの3つに変えてくださいね。僕、集客うまくいってないのかな。教育かな。それとも販売かな。必ずどれかですから。だからこの3つしかないということをよく知ってもらって、で、今日はね、さらに踏み込んでいって、まあ、つまり DRM もいろいろあるんだけれども、まあ、我々がやるべき最も効率のいい DRM は何かという話に踏み込んでいきますね。うん。なんか分かりやすいと思うので、踏み込んでいきます。最も効率のいい DRM。まあ、これをやるべきだと思いますよという僕からの、ね、提案だと思ってください。それは何かというと、もうズバリこれです。メルマガ DRM です。これが一番効率が高い。まあ、ブログ DRM とかいろいろあるんですよ。あるけども、もうFacebook DRM もあるかもしれないけどね。まあ、そんなものより、メルマガ DRM、LINE DRM もあるかもしれないけど、僕が今一番推奨するのはメルマガ DRM です。理由はいっぱいあるけど。まあ、僕がやってるようなことですよね、だから。皆さん、だからメルマガ DRM はね、お客様としてはだいぶ経験してると思いますよ。私を通じて。もう長い人2年以上。2年くらいか。ね、いろんな形で DRM を経験してるでしょ。ね。うん。あれが DRM なんですよ。うん。だから経験をね、だいぶしてるから、何にも知らない人よりはだいぶ知識持ってらっしゃると思うんですけど、これからその舞台裏から話していきますから。はい。舞台裏から知っておくことも必要。ね。観客席から見てるだけじゃなくて、舞台裏から見るとまた違ったものが見えてくるんで、自分で実際に今後舞台で自分で上演する、しようと思うんだったらね、舞台裏からの話も聞いておくべきだ。さて、まあ、メルマガ DRM がね、一番効率がいいというのはね、一番反応が取れるんですよ、これが。はい。一番反応が取れるのはこれなんです。間違いありません。だって文章2000文字でも3000文字でも書けるでしょ。そんな短いラインぐらいの文章でね、物売れ、なかなか売れないですよ。そんな。それは面白い面白いって呼んでくれてもね、人が買ってくれるっていうか、信頼してくれるっていうところまで行くのはね、それはやっぱりね、ある程度の分量必要ですよ。で、ブログももちろんね、文章書けるけど、あれ見に来てもらわないといけないでしょ。だから来てくれるかどうかわかんないじゃないですか。でもメルマガはこっちから行けるじゃないですか。メールボックスにね、メールを投函できるじゃないですか。まあ、それ開けてくれるかどうかはまた、ね、相手次第だけれども、少なくともこちらから能動的に行きますでしょ。うん。だからシナリオを作れるでしょ。だって、ブログでいっぱいいろんなシナリオを作っても、そのこっちが思ってる順番通りに読んでくれない場合あるじゃないですか。ブログの記事っていくらでも、どっからでも開けれるから。でもメルマガだったらストーリー作れるじゃないですか。これものすごく大きなことだと思っています。私のメルマガも、注意して読んでもらったら、全部ストーリーになっています。今日の私のこの話もストーリーになってるんです。全部。流れを作ってるんですけどね。流れを作れるっていうことすごく大事です。まあそういうことなんで、メルマガ DRM なんですけど、まあそれどういうことかっていうとね、さっき の集客、教育、販売になぞらえて、これを言うとこういうことになります。メルマガ読者まず集めてください。集客で。無料でいいから。 ただのメルマガ読みませんかというリストをたくさん押さえてください。10人、30人、100人、300人、1000人、3000人、1万人とね、メルマガの読者をどんどん増やしてください。1万で終わるわけじゃなくて3万、10万というふうにね、メルマガの読者をどんどんどんどん増やしていこうということを考えてください。これ集客です。集客の本質はここにあるんです。だから割と簡単でしょ。集客と言われたらなんかね、何していいか分かんないけど、メルマガの読者を増やしたらいいだけの話なんですよ。この数が必要なんですよ。でも最初はね、10人でいいですか。10人でも呼んでくれる人がいるっていうのは大事なことなの。10人呼んでくれたら次30人。3倍ずつやっていく。で、次に教育とは何かというと、有意義な記事を出し続けることです。もうそれに尽きるんです。いいメルマガを書き続けること。これで人はだんだん信頼してくださるわけです。僕もそういう書いてますでしょ。ね、まあ、以前はほとんど毎日、最近はまあプロジェクトごとにね、書いてますけれども、それでも、ね、もうすでに、どれぐらいですかね。それも1000近くいってるんじゃないかと思うんですけどね。うん、ここ2年。1000はいってないか。でもまあ、700ぐらいいってるんじゃないかな。うん、まあまあ、相当な数出しています。でこれはね、やっぱ出し続ける必要があると思ってください。でまずね、その出せるのかなっていう気持ちになると思うんだけど、まあまあそれはちょっと飲み込んで。みんな出してるんですから、成功してる人。一回の主婦から始めて成功してる人も出し続けてるということを知ってくださいね。だからこれ出し続けるために入れ続けなきゃいけないわけですよ。入れるっていうのが勉強することね。だから今日僕こうやって皆さんをはるばる暑い中来てくださってるのも、入れに来てるわけでしょ。で、こういうね、インプットが必要なんです。だから僕、本読みましょうとか、いろんなもの話聞きましょうとか、リサーチに行きましょうって言ってるのは、インプットしてるわけです。だから僕もいきなり700通もメルマガ書けないんですよ。書くのは1通ずつなんですよ。でも1通ずつだったら書けるのは、ずーっと食べ続けてるから。だからずーっと勉強とかリサーチとかし続けてるとね、また次にまた出すものができてきて。この現役であるべきなんです、これ。このインアウトプットのね。これしばらくね、やらなかったり、またやったことないときはすごく難しく見えるはず。だから僕もよくわかります。やってないときは何でも不安ですから。で昔ちょっと変えたけど、今最近休んでる人もね、難しく見えるはず。現役ってね、すごいですよ。もう引退したね、ボクサーなんかね、現役の参加戦防衛に簡単に負けますよ。本当に。昔世界チャンピオンだよ。1年休んだらね、もう今現役張ってる若手に勝てないんです。でもまあそのチャンピオンもまた現役の復活して、しばらく頑張ったらまた戻り、かなり戻ったらするけどね。だから現役でずっと回転してることがものすごく重要。で回転してないときはすごく難しく見えるものなんで、それはそういうふうに思ってくださいね。何でもそうだけど。こまでも回転してたらね、感性の法則で自然に回れるんだけど、静止してる状態から見たら、あんな回れるんだろうか。できないわと思ってしまう気持ちもよくわかりますが、だけど、やっぱこれやる必要があるんですね。そしてまあ最後ね、商材を出して買ってもらうわけです。私のやつを見てもらったらわかるでしょ。今までいくつか定期的に出してますでしょ。いろんなキャンペーン貼ってますよね。ああいうことをやっていくわけです。で、まあ、私はまあおそらくいろんなものを多彩に割と企画して出してる方じゃないかと思ってる。割とワンパターンになる人も中にいる。ワンパターンになるとね、飽きられて売れなくなるんで、少しずつこの目先を変える。ここにアイディアが必要だわけです。で、トルネードナビではアイディアのことも随分これから話してますから、よく勉強してくださいね。アイディア力もすごく重要ですからね。まあでもまあ、要するにメルマガの読者集めて、いい記事出し続けて、そしてまあキャンペーン貼ればいいという、こういう世界になるわけです。でまあ、なぜ メルマガの DRM が最強だとさっきちょっと言いましたけどね、まあ、ちょっと違う切り口からね、なんでメルマガでこれをやるのが一番最強なのかというと、もうこういうことです。最小の通信費で最大の見込み客をね、耕せるからです。だってメルマガ出すのってお金かからないでしょ。あの、ね、私はもう数千人に出してるけど、切って貼ってませんからね。ボタンを押したら、それで行っちゃってるんですから、こんなありがたくないでしょ。これ昔、昭和30年代だったら、僕のやろうと思ったらすごいお金かかりますよ。全部あの、ガリバン印刷して、印刷して、それから封筒して、切って貼って、DM を送らないといけないでしょ。それ今、ただですよ。どんだけいい時代ですか。最小の通信でしょ。ね。これ使わない手はないわけです。で、最大の見込み客っていうのはね、このメルマガの原理上は何人だって出せるんですよ。うん、何千人でも可能だけど、1万になっても出せるんですよ。3万でも10万でも出せる。30万でも出せる。1人で30万出せる人私は知ってる。うん、その人も海外で生活して悠々自適ですよ。海外から日本のメルマガに30万人送ってんだから。リゾート地で。生活しながら30万人で送ってたら、もう時代言っちゃうでしょ、30万人いたら。100万人でもやる可能なんだから。こんなにいい時代ないと思いませんか、もちろんね、ネットを使ってね、いろいろ賛否両論あるでしょ。ネットのビジネスには業績高校だから。でもね、だからネットをね、軽んじていいと僕は思いませんよ。これは道具だから。何道具そのものに是非を言ってるの、その道具の使い方の問題でしょ。本だってそうじゃないですか。いい本と悪い本あるでしょ。読んじゃいけない本もあるでしょ。でも出版文化にも何の罪もないでしょ。だからそういうことだと思いますよ。だからいい内容を出していくべきだと思いますね。そういうふうなことで、まあ、もちろんスマホ使いすぎたらね、頭悪くなるとかって言われてるけど、それ内容が悪いからですからね。私は少なくとも本にしていいぐらいの内容を書いてるつもりだし、これからもそうしていこうと思ってるんですね。だから内容、時間を無駄にしてもらいたくないような、有意義なものを送ろうと。やり方がちゃんとあり得ると私は思います。だからメルマガ DRM 最強ですね。で、これから言う話はね、今日の本題ではないんですけど、まあちょっとね、メルマガの話をすれば、多分、いや、書けるかなって思うだろうと思うから、ちょっとそれについて触れておきますね。メルマガ書けるなら条件。そんな文章書けないと最初のものなんですよ。ところがね、そうでもないという話をします。まずね、メルマガ書けるなら条件はね、もう何度もいろんな形で言ってきたけど、これに尽きるんですよ。何かやってのけたこと、持ってること。もう本当これに尽きる。というかね、やってのけ続けることが大事。そしたら書く内容困りませんよ。で、やってのけてるからね。だからそのコツとかをいろんな角度で喋れるわけ。やってのけてないのとやってのけてるの大違い。だってやれてないんだもん。やれてないということはまだコツ掴んでないってことでしょ。コツ掴めてない人の話はそんな聞きたいと思います。思わないでしょ。だけど、コツ掴んだ人の話は聞きたいでしょ。だから大事なんです。だから今ね、ネット転売やってる人に、私もいろんな角度で、ね、頑張ってやりましょうね、リサーチしましょうね、わからなかったらどんどんどんどんね、自分なりに調べていってでもね、乗り越えましょうねって言ったらそこ。だから、壁に当たったりすることはあるでしょ。だけどみんな当たるんですよ。これから皆さんの未来のお客さんも。そこ乗り越えたことがある人だから、ね、導いていけるわけです。そうやってて必要なんですよ。だからやっぱりやってのけないことには何も始まらない事実ですね。で、あとはもう一個だけこれだけです。やってのけたことを分かりやすく伝える文章力が必要なんです。 文章力のセミナーもね、やりましたけど、つまりね、やってのけたことを伝えてるんです、私なんか。でもちろんその周辺に本の知識とかも入ってますよ。新聞の知識とかも入ってるけど、中心にあるのはやってのけたことを伝えるということです。うん、これ分かりにくく伝える人いるんですよ。なんか、自分にしか分からない言い方で。主語も書いてないから、なんと、僕ね、この間ね、ポケモンをしに行ったらね、僕の近くの練馬で、LINE のグループにみんな入ってるから、入りませんかって言われて、そこで市場を出した人にね、練馬の LINE グループに入ったんですよ。入れてもらったんですよ。僕は全然発信してないんだけど、内容を読んでたらね、この分かりにくい文章のオンパレードですよ。本当にね、読んでみましょうか。何のこっちゃ全然分からないよ、これ。ケーキ屋さんのところには、バンゲラスも出てます。どこのケーキ屋さんなの？バンゲラスはね、やってりゃ分かるよ。でも、ケーキ屋さんのとこって言われても、どこのケーキ屋さん？だから来てくださいっていうことも書いてないし。それは、こういうことなんですよ。文章書き慣れてない人の文章って。自分じゃ分かってるつもり。それはそうですよ。だって、自分の身内から話するときに、いきなり主語、述語言わないでしょ。今日私はとても暑かったので、こういう服装をしてきましたお母さんとか言わないでしょ。お母さん暑いからもう半袖とかって言うでしょ。それはそれでいいの。ところが文章にするときそれやっちゃったの。お母さん半袖とか言われてね、それ文章に書かれて読まされた方は何のこっちゃすっぱりわかんない。前後の文脈わかんないから。これ極端な例だけど、結構似たようなことやりがちなんです。自分は分かってて変えてるけど、相手に伝わらない。ちゃんと主語を入れたり、述語を入れたりね。さあ僕のメルマガよく読んでみてください。そういう意味で。本当はもっと短く言えるんですよ。だけど、分かってもらうためにいろいろと説明してる。ただ、それが長々となりすぎないように短い説明を心がけてるという、この辺に秘訣があるわけです。でもとにかくね、もうポイントは一点だけ、わかりやすいかどうかがもう何より大事。もう売れない人はみんなわかりにくいんですよ。本当。わかりにくいっていうものも何よりもマジ。話がわかりにくいわけ。話がわかりやすかったらね、これちゃんとビジネスやっていきましょう。そのためにはね、やっぱ文章修行いるんですよ。わかりやすく伝える。もうびっくりするぐらい誤解されますからね、書いてた。そんなつもりで書いてないのに、もう全然違う理解する人が出てくるっていうことを経験するでしょ。やってるうちにね、あ、わかりやすくわかりやすく、その上にもわかりやすく書かなきゃいけないなってことが身に染みてわかるわけ。それぐらい、その、わかりやすく正確に伝えるっていうのはね、一種の修行がいりますよ。だけどね、その難しい、高尚な文章を書けと言ってるわけじゃないし、むしろ小学校4年でもわかるような文章の方が良かったです。だから、それも優しくてわかりやすかったらそれでいいと、ぐらいで、理解してもらったり。ただその文章力をね、得るための基礎はね、何かというと、読書力です。つまりね、よく読まないとよく書けるようにならないんです。でメルマガも含むと書いてるのは、やっぱりメルマガの文章を書こうと思うんだったら、メルマガをね、読んだ方がいいと思う。まあ、僕のメルマガもね、読んでくだされば、わかりやすく書いてるつもりなんで。それを自分で書くとしたらどうするかって目で読んだらまだね、違う発見もあるでしょう。まあ他の人のメルマガでもね、好きな人がいればね、いくつか。まあ、僕もね、大量に一応登録はするけど、もう片っ端から面白くなかったらもう解除したりしてる。今読んでる人って、ほとんど数えるぐらいしかいません。定期的に読んでる人。まあ、そんな風に取捨選択していったらいいんですけども、まあ、よく読んでる人がよく書けるようになるということは知ってください。読まない人は書けないですよ。 インプットしない人はね、アウトプットできない。で、その文章で、ね、読むときね、苦手な文章読まなくていいですから。あの、本苦手な人はね、自分のその、テイストに合わなかったり、能力を超えた文章にチャレンジしようと思うからすぐ挫折する。早く。本最後まで読みません。読むの苦手ですとかね。いや、そうじゃないんですって。自分の好きなやつまず読んだらいい。好きなやつでいいから読んでいい。それをやっぱり好きにならないと、あの物事はうまくなりませんからね。で僕だってあの、この文章難しいからもう読まないと思って、途中でやめた本いっぱいありますから。今自分には必要ないんですよ。面白いものを読む。それともう一個だけ条件があるとしたら、最後の条件はね、練習が必要です。自分が発見したことを文章にして人に読んでもらうという経験があった方がいいですね。だからまあブログなんかはあった方がいいと思いますね。そういう意味ではね。だからね、私ブログとか作ったけど、ブログでのビジネスはメルマガに比べたら100分の1以下だと思ってました、僕は。そこからお客さん取れてるの100分の1以下。ほとんどメルマガなの。ただブログなんでそれでも作ったかというと、人に読んでもらうという練習になるわけです。で、自分の日記帳に書くだけだとね、ちょっと足りない。読んでもらえてない。読んでもらうという場所で変えた方がいい。指導者がいるんだったらその人に読んでもらって意見言ってもらうのは非常にいい勉強になりますよ。誰かに読んでもらうのはね。で自分一人だけで変えてるとね、どうしても人よがりになってきて、いきますから、読んでもらう文章を書くという。そうですね。まあ、この場合の文章は短文だと思ってください。短い文章です。だからまあ原稿用紙3枚ぐらいだと思ったらいいですかね。短文というのは。1200文字ぐらいかな。僕はのメルマガだいたい2000文字あるからちょっと長めなんですけど、練習としてやるのはもうちょっと短くてもいいです。ただ原稿用紙3枚ぐらいは書いた方がいい。それ以下だとね、信頼得られないんです。なんか、尻切れトンボで。だから最低1200文字、原稿用紙3枚ぐらい必要。それぐらいで、なんか文章を書く練習。ただね、それも、最初の練習の時はもっと短くていいです。メモだったら。だから、メモのレベルで言うと、僕、1行とか2行のメモいっぱい作ってますからね。今日も新幹線乗ってくるとき暇だったから、思いついたことをメモに、スマホにしてるけど、ペンってして1行2行書くようなメモをいっぱい作ってる。というかもう暇の時結構それやってる。なんか見て感じたこと。発見したこと。面白いと思ったこと。それをね、しかも後で自分で読んで分かる文章にするとかコツなんです。このメモの時にね、自分しか分からん書き方するんですよ、普通。あ、すごいとかね。何？一年経ったら何のこっちゃ分かんない。何を見たらどうすごかったって書かない。自分はね、時間の流れながらすぐ他人になるんですよ。だから、1ヶ月も経ったら何のこっちゃ分かんないメモを作るべきじゃない。僕は、だから自分で読んで分かるメモを書いてるから、ものすごい量のストックがあって、全部使ってません。使ってないけど、読み返したら、おー、面白いこと言ってるな、っていうようなメモをいっぱいいっぱい作ってます。これね、やっぱりコンサルをするときの素振りになってるわけ。よくヒットを映してよく素振りするんですよ。もうたったそれだけなんですよ。野村克也がなんで三冠を取ったかって言ったら、あの人どっちか言ったら、もうグドンと言われたタイプなんだけど、人一倍バット振ったからです、あの人。王貞治と長嶋はね、うん、人一倍バット振ってるんですよ。長嶋は人にあんま見せなかったけど。よく映すとみんな、一郎でも何でもね、バットよく振ってる人なんですよ。そのバット振るのがメモです。気づいたことをね。これは趣味みたいにした方がいいと思う。僕別にこんなん仕事だと思ってませんからね。メモを書いたりすること。仕事っていうのはまあ、 メルマガ書くときは仕事だと思ってますけどね。ちょっと、念力いりますからね。だけど、1行や2行の文章書くのは、もう趣味です、趣味。こんなで。いろんなこと気づくでしょ。でこういったものをいっぱい持ってる必要があるんですよ。そういうのいっぱい持ってるから、睡眠下の蓄積になって、ね、で、いろんなメルマガ書けたりするわけですから。だからそういう練習にするならもう1行2行の文章をたくさん書き溜めてるうちにやがてねちょっと長い文章書きたくなるんですよ。必ず溜まってきた短い文章で飽き足らなくなる時って必ず来ます。蓄積効果ってのはそういうものです。その蓄積してないのに長い文章書こうと思ったらね一点抜刀するんです。何書いてるかわからんからそれは足りないんですよ、蓄積が。いっぱいいっぱいそういうことやってたら自然にやりたくなってきて、これがいい文章なんだろう。だからこの辺が一応メルマガの話なんですが、今日のね、メインテーマはね、ここなんですよ。DRM の全体像。もうとにかくまずね、図で理解をしてください。でちょっと、ここからは、ホワイトボードで書きますね。だから今日、いらっしゃらなかった人で多分伝わらない部分があるかもしれないけど、しょうがないですよね。DRM の全体像。ポイントはもうね、3つしかないですよ。集客。教育。販売。で、集客は常にずーっとやり続けるべきもの。だからもうずーっと走ってるものです。一生がずっと持ってます。集客はどんどんし続けないといけない。なぜなら、すでに集まった人も、だんだんといなくなるんです。これはもうしょうがないです。もうこの世の、もう、少女露呈の原理でね、集まったから全員が残るわけではないんです。必ず少しずつやっぱりいなくなる。だから常に増やしていかないとビジネスは大きくならないです。だから集客はずっとやり続ける。ここね、なかなか分かってない方がいてね。集客ね、たまにやるけど、すぐやらなくなって、もう半年やってませんとかって言ってるけど、それうまくいきませんよ。常に、この見込み客は増やし続けないといけない。で、どういうふうにして集客するかという方法はいっぱいあるんです。まあ、これを図にするのはなかなか難しいけど、まあ、例えばね、こういう図にしておきましょうか。Facebook からね、収穫してる人もいます。どういうことかって言ったら、Facebook に面白い記事を書いて、で、そこから先に、こんなメルマガを出してるから、よかったら登録してくださいっていう入り口を作って、で、メルマガの登録を持ってくる。簡単に言えばね。もうちょっとね、仕組みとしてはある場合があるけど、簡単に言うとそうです。Facebook の入り口からメルマガに登録してもらえばいいわけ。まあ、一回ブログに飛ばしてからメルマガとかいろんな方法あるんですけれども、Facebook からね。だからあと、まあ多いのはね、まあまあ人脈から登録っていうのも最初やるとしたら結構ありやすいですね。これが一番かもしれませんね。とにかく知ってる人にメルマガ出したから、ちょっとね、読んでみてくれませんかっていうやり方はありますね。僕はこれで結構集めましたよ。こんな内容やってますかってお話をして、無料ですから登録してみませんかって言って、ね、3人、5人と集めていきました。もう数十人までこれで結構いきますよ。それから、さらに、いずれね、広告というものになってくるわけです。お金かかりますけど、実は私はずっとやってます。Facebook 広告。言われてる方もいると思います。Facebook に広告を出して、 で、クリックしてもらうと、いくらってかかるわけですね。でそれでそこからメルマガに、何のために広告してるかって、全部メルマガ読者増やすためにやってるんです。Facebook の広告でいきなり物を売ろうと思ってません。まず集客のために広告する。これ覚えててくださいね。だから広告出していきなり売ろうと思ってもね、まず難しいですよ。そんなの。広告出してまず無料のメルマガ読んでもらうという、ここにたどり着くという、ここに集中するわけですね。まあ、こういったものをいろいろとやっていく。もちろんブログから入るという場合もあるんです。私のブログに見たこともあるでしょうけど、メルマガの登録フォームがあったの知ってますか？ありましたね。で、あそこから面白いと思ったら登録してもらう。入り口を作ってるわけです。だつまり、いろんな入り口を作っておくということ。無料の入り口、有料の入り口、いろいろあるけど、有料っていうのは自分がお金を出してみんな有料ですよ。相手の人はみんな無料ですよ。登録するときね。集客をどんどんどんどんやっていきながら、このリストを増やしていったら、ある程度リストが溜まった段階で、メルマガの発行が始まるわけです。メルマガね。最初、ある程度溜まらないとメルマガ発行できませんか。ここで数十ぐらい、溜まる段階ぐらいからメルマガを発行して始めるわけね。で、この時に、仕組みとして大事なのは、ステップメールというものなんです。ステップメールというのはね、どういうことかというと、自動的に何通も定期的に配信してくれる仕組みのことなんです。ステップメールの概念知ってる人？知ってますね、ハローはね。これはメルマガスタンドっていうところに登録すれば簡単にできます。ミニマムだと月々3000円ぐらいお金払えばできます。わざやし、そういうメルマガスタンドっていうところがあって、そこに登録して、もちろん、メルマガは自分で何通か仕込んでおくんですよ。例えば僕だったら、10通ぐらい、まず仕込むわけです。順番に。僕の一番最初も忘れたかもしれないけど、幸福繁栄の秘訣から始まって、起業家精神とか、USP とかって10回の連続のこう、セミナーがあるのはステップメールなんです。なんでステップメールに仕込んでおくべきかというとね、登録するのはいつ登録するかわかんないでしょ。早い人はね、これ2015年のもう5月ぐらいで登録してるんですよ。2年ぐらい前、2年以上前。新しい人はもうつい最近登録してるわけ。で、その人にも同じメールマガが最初流れるようにしておく。これがステップメール。昔登録した人でも、今日登録した人でも、最初の10通ぐらいはもうちゃんと同じステップを踏むわけです。で、10回目で、僕の場合、ここで一回販売に入って、ここで、トミデンドナビの販売に入ってるわけです。で、10回以降のメルマガでは何通か、全部トミデンドナビの方に導くという、そういうメルマガになってるわけです。この感じわかりますでしょ？私は一回商材を発売したら、その後、1週間とか10日とか、期限付きのキャンペーンを貼って、いろんな切り口から説明をしながら、このセールスレターに飛んでもらってますでしょ？つまり販売というのはね、セールスレターのことなんですよ。つまり、メルマガとセールスレター、ダブルで走ってるわけです。これが DRM の仕組みです。読んだすることわかりますかね？メルマガを読んだ後、下にリンクが貼ってあって、 興味ある人はクリック。でクリックすると長い説明が出てきて、でここで興味があったら買えますよね。その長いやつがセールする。で、メルマガだけで売ろうとしてませんよね。必ずセールスレターに飛んでもらって販売してますね。なぜこれをするんでしょうか。これちょっと聞いてみましょうか。なぜメルマガでずっと売ったらいいじゃないですか。メルマガでこんな商品出しましたから。なんでいちいちセールスレターに書いて、セールスレターに飛んでもらうんですか。二つ別のものを作るんですか。山本さん。
より詳しく。
うんうん。
説明したい。
より詳しくね、説明するね。まあ、それも一つあるでしょうね。他ありますか。なんでこれ、メルマガとセールスレター、別の世界を作るのか。
こっちから、
はい。
アピールするんじゃなくて、相手が関心を持って始め
て。ああ、なるほどね。あ、それもあるかもしれませんね。
私の自分が見てるんやって、
うんうんうん、
相手からこう、やられてるんじゃなくて、来られてるんじゃなくて、
うん、まあ、まあ、そうとあります。うん、そうね。あくまで相手がクリックしたら、そのページで、ね、セールスが始まるけど、それは自分で選べるわけだからね。うん、押し付けがましくないですよね。うん、他ありますか？富士山の場合です。
メルマガ人が間の信頼関係ができてない。
あ
だから、まあ、従来読んでから、
はい、
だんだんファンになってきた。
はい、
その気になってからでないと、
はい、
段階で、
うん、
売り込むと、
うん、
話されてると、
うん、
いうようになるから、
うん、
やっぱりその買う気持ちに なってきて、教育が進んできてから、
うん、
セールス世界で見つ
けると。なるほどね。まあ、それは確かに言えるんだけど、そしたら、信頼関係ができた段階からメルマガで売り込んだらダメですか？
メルマガなら分量は、1500とか2000で少ない。
うん、
セールスが結構長い。
長いからね。
順序、理論的に、
うん、
その説得ができる。
はいはい。
だから具体的に例えば、うん、写真とか、うん、動画とか、
うん、
いろんなものをちょっと。
そうね。はい。皆さん、それぞれね、どっか当たってるポイントをおっしゃってるわけですけど、まあ、メルマガでね、売り込みまでやるとね、つまり、離脱される恐れが高いんですよ。つまり、メルマガってね、与えるのに徹した方がいいです。メルマガはとにかく知恵を与える。しかも無料でね。それ与える愛の媒体でしょ。だってお金払わなくてもいろんなこと分かるんです。勉強できるんですから、ね、与え続けた方がいいです、メルマガは。で、セールスレターはね、まあ、テイクするというとちょっと語弊があるんだけど、これもやっぱり、でも有料の世界でもものをオファーして買ってもらう方でしょ。分けた方がいいんです。つまり、こっちはコンテンツ部隊です、メルマガの方は。いろんなものを お与えする部隊。セールスは営業部隊です。こう二つ分けた方がね、連携した方がうまくいくんですよ。それはね、今、おっしゃったように、自分で納得してセールスを読みに行って初めてセールスを受けた方が、まあ気持ちがいいですよね。その気持ちがない人は別にそこを読みに行かなくていいわけです。与えてもらう方だけに関心があるんだったら、それはそれでいいわけですよ。与えるのに徹する媒体と、それからセールするのに徹する媒体を分けるという。これが DRM の大事な知恵のところですね。うん、こういうふうにね、役作りを2つ作っておくわけです。これ大事。じゃあもう、中にはちょっと混同しちゃってる人も見受けられますけどね。もうなんか、メルマガの中でなんか繰り返し繰り返しセールしてる人いるけど、おそらくね、読まれなくなる可能性が高いと思います。しかも、コピー&ペーストをメルマガで絶対すべきじゃないんです。セールセンターは同じこと言うでしょ。だから別に作っといて飛んでもらう分にはいいんだけど、メルマガの中に同じ案内文を何回も何回も貼り付けてるとね、繰り返し同じものが貼り付けられたものって読まなくなるんですよ。当然でしょ。まあ、もういいかなと。そしたらね、メルマガそのものも読まれなくなるんです、なんだ。なんかもういいかなっていう、印象がついちゃうと、新しい話題出しても読まれなくなる。 だからメルマガ常に新しい話題を提供するのに徹した方がいい。これがまあ構造ですね。で、このセールスレターによるこの B のプロモーションは1回で終わる必要はなくて、またどっかの時期に2回目のね、B2 という、B1、B2 という、こういうプロモートを始めて、またここで売り始めていくことが可能です。で、またしばらく間を置いたら B3、B4、B5 という形でね。私自身もそうしてました。
メルマのいつも端末にあのセールスレターへの案内を貼り付けるというのは、ね、もちろん後半でした方がいいんですけど、前半でやっちゃいけない。
だから、前半のこの辺でやっちゃいけませんよね。うん、まだメルマガの、その、なんていうか、信頼を得てない段階で、うん、早々と売り始めると、うん、なんかもう売り込まれてるっていう感じがやっぱりついちゃうから。
セールスレターの誘導も後半に
ある。最初の僕の場合だったら10通は一切誘導しません。で11通目ぐらいに商品を出してからずっとあのリンクで貼っていく。最初の10回はまだ商品の販売してないからセールスレターも見せてないんです。
フェイスブックの段階では、目の前の誘導を上に貼っておく
と。ああ、それはいいと思いますよ。ただまあね、フェイスブックもメルマガの誘導ばっかり貼ってると嫌われやすい。これ難しいところですね。毎回何かしてください、してくださいっていう人って、なんかだんだん遠ざけたくなるでしょ。だからいろんなものを与えられてて、何回かに1回こんなの出しましたからよかったらどうぞって言われたら、人間って、あ、そうかなと思うけど、毎回ください、ください、くださいっていう感じのものを出されたら人ってだんだん嫌になるでしょ、ね、だから Facebook なんかするときもそう。やっぱり与える愛の法則っていうのが結構ね、関わってて、やっぱください、顔見たらくださいっていう人がいたら嫌でしょ。どっちかというと与えられるという印象がメインの人の方がいいでしょ、うん、この辺が大事なポイントですね。まあ、集客するときはね、やっぱりまあ基本はメルマガに登録してくださいっていうものは割と繰り返し出しますね、どっちかというと、うん、ここはやっぱりあのメルマガを登録するときに呼び込みをしなきゃいけないから。でも いざ中に入ってここに来たらすごい当たられるっていう感じがこうメインになった方がいいですね。このメルマガ無料なのになんかどんどんすごくいい内容を送ってくれるなと、得したなという感じを作る必要があります。ただここで難しいのはね、ここで全てを出し切ると、有料のコンテンツ出せなくなるね。わかるでしょ？いずれお金をもらうものも出さなきゃいけないわけだ。ここがね、DRM のポイントなんですよ。全部ここで出し切ってね、あ、ほんならもう無料のメルマガでいいです、私は、って言われるわけ。もうね、吉岡さんの言うことはメルマガに全て書かれてるから、もう ただのメルマガで私はいいです、ここがね、次の深みなんですよ、DRM。私で言ったら、メルマガに書いてることは、有意義なこと書いてるけど、でも、塾でやってる内容とは差別化させてるのね。塾でここまで話しないし、あ、メルマガで。うん。また、メルマガでそこまでノウハウまで踏み込むと、みんなついてこれなくなるから。もうちょっと概論に近いことを言うわけ。概論ね。でも実際の具体的なノウハウのところまで踏み込むときは、やっぱり有料の世界でこうやって繰り返し授業をしないとなかなか伝わらないから。まあ、この辺、ダブルで作っておく必要があるというところが一つ DRM のミソなんです。うん。わかりますか？だから、いろんなものをアウトプットする必要が DRM にあるわけですね。で、いろんなものをアウトプットする必要があるから、インプットをよくしておきましょうって言ってるわけ。枯渇するからね。出すものなくなってくるんじゃん。ただ、恐れすぎる必要もなくて、 現役で走り続けてる人は何らか書けるようになりますよということも言ってます。だから1回で100回分全部でストックしようと思ったらこれうまくいきませんよ。でも何回かは出せるものをストックしながら書き始めて、で書きながらもね、ストックする。だから僕の生活は午前中アウトプットして文章書いてて、午後になったらインプットに入ってるわけですよ。本読んだり、リサーチに行ったり、人と話したり。もう午後とか夜は基本的にそうなんです。その中にはコンサル入れたりとかいろいろしてますけど、曖昧はですね。で、毎日インプットするサイクルを午後から作ってて、で午前中アウトプットしてるわけ。だからインプットしながらこう走って回転させてるっていうようなイメージですね。うん。まあこれがね、言ってみたら人生コンサルタントをするビジネスをするときの基本構造です。まあこの先に実はまあ実際のコンサルとか塾の運営とかあるんですが、まあそれは今日はね、そこまあ踏み込みません。まず売れるところまでの話です。ここまで行ったらお金が入ってきますよ。この図いいですか？もう違う角度からこの図を描きましょう。つまり集客というのはリストを集めることです。リストビルディングのことなんです。リスト集めなんです。リストが集まってきたら集客成功。まだ皆さんリスト持ってないでしょ？自分の見込み額ね。でもいずれこれ何百何千ともちろんなるんですよ。必ず。自分のリスト。そのリストの中からお客さんが出てくるわけです。このリストに入ってくる入り口が、例えば人脈だったりね。あるいは Facebook だったり。あるいはブログだったり。あるいは広告だったりするわけですね。そういう意味です。いろんな入り口をつけながらリストを取ってるわけです。この段階はすごく大事ですね。で、実はどこにお金かかってるかって、ここに一番お金かかってるんですよ。無料でもやれるんですよ。無料、こんなん無料ですから、こんなん無料ですから、これ上の3つはこれだけ有料です。だでも時間かかるんです、無料の方は。だからそこをぐーっとターボをかけるためにお金使っていったりする方が早くいくんだ。で、まあ自分の持ってる資金によりますね。資金がないときは頑張ってこういうところで頑張るしかないんだ。で、リストをコツを貯めていって、そこから、寝る間に入るわけ。寝る間の世界が始まるわけ。で、メルマガの世界に、実は、まあ、2種類あるんです。どういう2種類かというと、最初はステップメールなんですよ。まあ、何回でも10回ぐらいね。で、ステップメールである程度、一巡してしまうと、次はリアルメールに変わるわけ。これどういうことかというとね、皆さんが今僕のメール受け取ってるのはほとんどリアルメールです。もうステップメール終わってるから。ステップメールは僕の場合最初の17通なんです。いいですか？で、10通までは無料のセミナーなんです。ステップメール。で、11通目から、トミネンドナビのオファーが始まって、で17通までずっと売っていくわけです。 で、17通まで行くと、もうそこでステップ目が終わり。で、その人から次は、今日出したリアルのメールが届くわけ。だからもし今日僕のメールマガに登録してくれた人は、今日から17日間は皆さんが最初の読んだと同じものが届きます。でも18日目からは、今出す僕のメールを読むから、リアルメールのちょっと前のメールは読めないんですよ。最近入った人。これわかりますね。
ステップメールは発信者
の間
はリアルメールは送らない。
送らない。
それは
できる、簡単に。うん。メルマガスタンドの設定で簡単にできる。だ登録してから17日間は、リアルの方は止めておいて、ステップだけ届く。そうしないと、情報から来たらわけわからん。でしょ。1日2通も来て違うこと言われたらね。ストーリーに何もならないから。で、なんでステップ仕込むかは分かりましたね。いつ登録するか分からんからです、人は。登録してから全てが始まるのにね、最初のストーリーは共通にしとくわけ。で、最初のストーリーの段階でまず一つ、フロントエンドというものを売ります。買いやすいものを売っておくという。これは僕の場合、止めないとなる。まあ、フロントエンドの人はちょっと高額かもしれないけど、あれ毎月のものだから。場合によってもっと安いものを売ってもいい。で、まず1回お金出していただくことが大事。そうすると2回以降、バックエンドと言って、もっと高いものも買ってくれやすい。1回もお金出してくれてない人は、なかなかいきなりお金、お客さんになりにくいから。最初だから買いやすいものを用意しておく。ですね。だからステップメールの段階で、フロントエンドを売るわけですね。フロントエンドというのは買いやすい安い商品と思ってください。で、リアルメールに入ってからは何回も繰り返してバックエンドを売る。まあ、こんな感じですかね。バックエンドはもうちょっと高額なものです。だから DRM ではやっぱり段階を踏むことをすごく重視するわけです。最初は無料から始まって、次は安いものを買っていただいて、それからだんだん高額なものに移行していく。でも移行しなくてもずっとメルマガを受け取れる。こういうその寛容なところがありますね。うん。これが DR。で、メルマガの後、売るときに、セールスレターという世界がもう一個で必要だということですね。で、セールスレターはプロモーションごとにドーンドーンドーンと1回ずつ出していく。1回目のプロモーション、2回目のプロモーション、何ヶ月も空いても構わないわけですね。セールスレターはね。で、セールスレターを読んでもらったらわかるように、メルマガよりももっと文章多いですね。あれ使うのちょっと力がいるんですよ。何日か増えてます、私も。で、あれはもう買ってもらうための説得の文章で構いません。セールスレター。セールするためのレター。メルマガみたいに与えよう与えようというとこだけでもなくてもいい。まあ、売り込んでもいいということです。セールスレター。で、メルマガではあんま売り込まない方がいいです。ね。だから、メルマガはセールスレターにパスしてあげるとこまでだから。シュート決めなくていいわけ、メルマガは。で、セールスレターはこれフォワードみたいなもんだから。相手のゴールにシュート決めてこないといけない。ミッドフィルダーと、それからフォワードを分けてるわけ。で、これ一体化してる人もいるけど、まあ、草野球みたいになってくるわけ。草サッカーか。役割が分担されてないから。だから自分の中に営業部隊持っておく必要があるわけ。セールスセンターは営業部隊です。すごい忠実な営業部隊で、ずっと働き続けてくれるわけ。で、そこにパスを出すのがメルマガ。でもパスを出すまでの場を作るのもメルマガ。信頼関係を作っていく。 どうですか、どれぐらい文章力が大事か分かったでしょ。すべて文章で行っていくわけ。まあもちろん中に動画を入れてもいいけど、基本文章ですよね。だから皆さんがスモールビジネスで、ね、生涯現役でお金を得ようと思うんだったら、ね、文章苦手なんて言ってられないんですよ。もうこう書くしかない。まあそれ以外の方法もないとは言いませんよ。あの、DRM 使わずにね、何らかの商売、お商売をする道も別途ありますから、これしかないと僕は言うつもりないけど、うん。でもまあ、コンサルをしてね、で、なんでこれがいいかというとね、全国どこでもお客さん取れるわけです。私のお客さん、北北海道から南沖縄までいるんですよ。海外にもいるんですよ。なんでできるか言ったら、メールと文章でやってるから。世界中飛んでいけるんで。こんなことないでしょ。これがなくて僕チラシだけやっとったら、練馬一帯地域密着型コンサルです。もう大阪なんか絶対来れないですよ、こんな。もう練馬で勝負するじゃない。ね。でも全国にお客さん200人持てば皆さんもう一生食いっぱぐれないと思ったでしょ。もっと上のレベルはね、いろいろあるけど、だいたい200人って大体言うんですよ。クライアント200人いたら、だいたい食いっぱぐれない。それ別に大阪だけじゃなくていいんですか。ね。で、電話でコンサルするときも、最近ね、ソフトバンクなんか、かけ放題っていうやつがあるから、もう定額制払ったらお金別に落ちないと、あれも便利なもんでね、もう利用すごいしてますけど。で、遠隔でもやれる。ですよね。で、家にいながらやれるし、それから、まあ、経済的な自由、時間の自由ができると、リサーチにあちこち出ていくこともできますね。うん。たまには、あのね、どっか、あの、地方まで出かけていったり、逆に東京に行ったりしてリサーチもできる。そういう生活が待ってるわけです。それをするために、この DRM を知らなきゃいけないですよ。DRM ね。そんなに難しくはないです。3つですから、大きく言うと。集客をして、メルマガ書いて、セールスレター。この3つ。この構造をよく知ってくださいね。あの、図でね、頭に入れてしまうとね、あの、大体ね、あの、実践しやすくなると思ってください。ああいう感じが大体私の中で動き始めたらお金になるんだなという、イメージで捉えておいてください。すぐ大事。ここまでなんか質問があったら、自分でやると思って考えてください、ね。いずれ、
うん。LINE アットが今、チームが始めますけど、
はい。
その LINE アットの役割というか、メルマガ、ある人は、はい、メルマガはちょっと取りにくくなってるんで、LINE アットでやったらいいですけど、うん、それをそういう設定で増えてもいいですけど、人もいるし、
うん、
あの、その辺の見解はいかが
ですか。僕の個人の見解言いますね。これ、現在進行形だから、まだ変化するかもしれないけど、僕、LINE アットで何人か有名な起業家のものを取ってみたんだけど、まあ、しばらく読んだらもう続かな、読まなくなったんですよ。なんて書いたら、メルマガほど内容が深くないんで、もっと手軽な感じ。チャットプラスアルファなんですよ。
メルマガで先に誘導して、それでそのお客さんとのやりとりで、個別にそのやる場合は、何やって、
うん、あ、それはね、いいかもしれない。あのね、もうちょっとじゃ詳しく話しましょうか。せっかく出たから。ラインアットでね、非常に多いのはね、あの、YouTube から LINE アットに誘導する、この、ネット転売系のコンサル、すごく増えてます、今。で、これ皆さんもね、リサーチしてほしいのよ。僕もやったから。要するに、皆さん今、あの、いろんなネット転売で、あの、壁に当たってるでしょ。たくさん仕入れたのに、なかなか売れないと。で、これ教えるコンサル、山ほどいるんですよ。で、大体みんな YouTube やってる。若手が。見たことありますか？ね、で、見たら大体最後に LINE アット、導いてるでしょ。 どこ入ってみました？
何
年か。うん。で、ラインアットが始まって、で、チャットやってみました。はい、ね。だから、ラインアットに登録したら、何がいいかというと、1対1でやり取りができるから、そこでお客さん取りやすいんですよ。だから、YouTube から入って LINE アットで、この、相互のチャット機能まで使って、1対1でお客さん取っていくときに、LINE アットは使えるかもしれませんね。
お客さん取るということは、そのバックエンドとか、そういうのも売ってい
くと。バックエンドまで売れないと思う。チャット程度でそんな高いもの売れないから、まあ、コミュニティに入りませんかっていう感じかな。月額数千円程度。だからフロントエンドに近いものしか多分売れないと思う。うん、
まずそのラインアットを集めている人と、メルマガ、だから一応 Facebook からまずメルマガに登録して
ます。まあはっきり言ってね、ラインアットってちょっと流行ったから言ってるけど、うん、もう一回メルマガに戻ってる人結構いるのよ。うん、北野さんなんかもね、はっきりラインアット やり始めたけど、今メルマガが中心やってまた言い直してる。なんでか言ったらさっきも言ったように、メルマガの方が2000文字とか書いて、信頼を得るのに、やっぱりいい媒体だと思うし。で、メルマガが、届きにくくなるというのはね、一つはやっぱ内容がつまらんとね、すぐ読まれなくなる。このリスクは大きい。だからメルマガでうまくいかんというと、だいたい内容つまらん場合が多いんですよ。こんなの毎日読んでられないなっていう内容になってくると、メルマガだね。でもそれはね、ラインアップも一緒。やっぱ内容がつまらなくなると、LINE を使おうが、メルマガ使おうが、人は聞かなくなるんですよ。YouTube であろうが、生の話であろうが。だから内容を常に良くするという努力は必要だと思いますね。僕は LINE アット自体やってないから、まあ見解はこの辺が止まりにはなります。うん。やったらもうちょっと言うけどね。ただ僕自身は今やっぱメルマガ中心でやろうと思ってる。というのは、メルマガもやり、ラインアットもやり、それからこの塾も運営し、それから音声コンテンツも取り、今度は散りすぎて、またね、危険が訪れるんで。でしょ。僕コンサルもやってるわけです。何件もね。で、しかもリサーチしたりする。そこでラインアットまで、参入するのは僕は今のところやめてるわけ。それやるんだったら、もっと全体のバランスで取り組んだやつをもっと良くしていく方向に今は行こうと思います。ただ正解はあってないのもんですか。このビジネスってね、日進月歩なんで。藤井さんがラインアットをチャレンジすること自体は全然止めません。
ちょっと参考までにどうぞ。セールスレターに飛んだ人の制約率ってどれくらい？
制約率、そうですね。いや、そんなにすごい思ったことはないでしょ。読みには来てくれるのよ。
あ、そうなの。もう自分の今の、まあ、もし自分がやるとしたらのイメージだったら、自分の感覚でも、まあ、自分がもうセールスレターに行った段階ではかなりもう買おうかなっていう気持ちの中でもう読みに行ってる感覚なんですけど、だからもっと高いのかなみたいな、だから逆に自分がやるんだったらステップメールとかそのリアルメールとかそのメールマガの方をもっとこう内容を濃くするとか、そういう意味でなんていうの、その力加減で言うとセールスレターもそこに飛んでもらってるから、まあそんな、まあ言えば分からないですけど、そんなに力を入れる必要あるのかなぐらい、その、なんていうんですか、こう、そこまでもう飛んでいってる人は、自分の感覚の中でも、顔姿勢にもかなり入ってるような
気がする。言ったのも分かる。
はい。
分かるんだけど、そうね。まあ、どっちもね、力入れなきゃ売れないですよね。うん。だから、どっちかでいいっていうものではないですよ。シンプルなだけに、どこにも、手は抜けないというか。で、セールスレター書くときはやっぱりね、すごい一級入魂で作って。ただね、セールスレター買ってくれるとき、何回も読みに来てくれて、で、締め切り間際に買う人も多い。だからもう10回ぐらい読みに来て、最後の10回で買う人結構いるんですよ。 で、その10回目の時とか、もう2回目以降は、ちゃんと読んでませんよ。だから、ざーっと読んで、下の申し込みページまで行こうかどうか、浸潤するような人も多いよ。だって、同じ文章だから、セールスレターはね。で、メルマガのむしろ、発売してからセールスレターにこう、パスする、パスの仕方が重要なのは事実。それは吉岡さんが言わんとするところに関係するかもしれんけど、発売してから、キャンペーン期間1週間のメルマガが非常に重要。そのメルマガが非常に相手にヒットすると、よく売れる。
そうですね。なんか、ご自分の感覚の中では、その、あ、いい内容だなと思って、その流れの中で、こう、ぐっと、もうそのセールスレターまで行ったら、うん、その、いい内容のもんで、こう、自分のためになるようなもんだったら、お金出して買うべきとか思うタイプなんで、うん、だからそういう意味ではその流れが大事
かな。そうね。だからあのおっしゃるように、ここからパスする、パスの、いいパスを出すっていうのは非常に重要。毎回踏んでね、あの、もうみんな知ってるでしょっていう形で気を抜いたパスを出しても反応落ちるんですよ。毎回新しい新鮮なネタで、おっと思ってもらって飛んでもらうとよく売れやすい。でもこっちで、フォワードはフォワードでいい仕事してもらわないと。ここ力抜いてるとやっぱりこれ反動率が下がるから、フォワードはフォワードで一生懸命ゴールにあのクロージングでキックするための文章をね、頑張って書き、こっちはこっちはパス、いいパスを毎回出していく。両方の仕事が必要なんです。
ステップメール、その、こうメールでは、メールマガではこう、まあ、思いもよらなかったような角度、いろんな様々な角度から、まあ、こういう商品とかサービスを購入したら、こういうメリットがあるとか、うんうんうん、そういう具体性を持って、そのセールスレターが書かれてる、うん。
でもあるしね、購入してくださいまで踏み込みすぎると、メルカムメルとして行き過ぎるんだね。だから、セールスになっちゃうから。だから、そのセールスにパスするまでの、あたりを止めとかないと。ゴールにキックするのまでやりすぎると、メルマガですぐ売り込まれすぎてると思うと、それはそれでね、反応が下がるから。まあ、よく言い難いところがあります。うん、僕自身がメルマガ書くときに、そうですね、セールスセンターに出してから、やる、プロモーション入ってからのメルマガ、の方がむしろ真剣書の度合いが高くて、うん、それまでの信頼を得ていくとこは割と楽しいになってます。でいろんな話題出せるでしょ。でもプロモーション入っちゃったらもう結論決まってるじゃん。セールスレターを飛んで買ってねっていう、だからまたかと思われやすいのよ。でまたかと思われないようにしながら最後は結論としてはあそこに行くっていうあたりが。すごいアイデアの出しどころ、うん、制約がある分ね。でも制約がある分面白い面もあるんですね。不思議なもんでね。何しても自由っていう楽しさもあるけど、制約の中で頑張らなきゃいかんっていうのも、それなりに面白さがある。でもこの DRM が今最強ですね。反応を取るとです。一番反応を取れます。で、ここから変化技としてセミナーに呼び込んで、セミナーの場で買っていただくとかという形にね、変化系はあるけど、基本はね、コンテンツを出して、この信頼を高めながらパスを出してこっちで販売していくという、この関係性を作れることが大事。これが作れることによって、いろんな応用が効くようになってきます、うん。いいですかね。だから、セールスだ、セールスで一回変えてみるべきだね。でも、これ書こうと思ったら自分の商品がいるでしょ。うん、で、まあ、そこを書けないときにアフィリエイトという世界が一個あって、例えば、もうすでにビジネスやってる人のセールスレターを紹介するメールマガを書くという世界が一個手前になります。アフィリエイト、自分で商品まだ持ってないんだけど、だからセールスレターもまだ書けないんだけど、 誰かのものを紹介してパスする。アシストね。で、そこでまず成果を出す。っていう手は、僕もそこから始まりましたね、最初ね。最初の、アメブロ企業塾は、私のパートナーの人の商材だったね。それを私が、まあ、ただ、アフィリエイトよりは僕は踏み込んだけどね。商品企画まで入っていたから。だから、まあ、基本はあれ、僕の商品じゃなかったから。パスする仕事から。で、一回それで経験を踏んだんで、二回目から自分の商品作り始めた。まあ、段階経てね。
まあ、Facebook で今一緒にね、書いて、ラーメン読者も入れてるんだけど、
はい、
で、例えばステップメールまで行ってないんだけど、
はい、
その、先生のステップメールをそのまま拝借して、
はい、
それで、その、都民伝統なりのセールスレターを飛ばして、
はい、
代理販売させてもらうと。
あ、
それで、その後、リアルは僕のリアルの方へ移っていくと。
あ、
いうことは可能ですか。
可能でしょうね。ちょっと、調整はいいと思うけど。つまり、僕の、メルマガのリストを増やす協力してくれるわけです、まず。
そうそう。
まずね。
で、僕も同じリストを欲しいんです。
うん、あ、そのリストをね。
いや、だから、一応、Facebook で集客をしていて、
うん、
メールアドレスが集まります。
うん、うん。
で、それを、そのステップメールで流すんですけど、うん、その部分は、
で僕にくれるときにね、その、単にくれてもね、要するに、藤井さんがいろんな説得をして、私のメルマガ登録してくださいで OK してくれた人に、唐突に遠野からメルマガが来たら、なんじゃこれって思われて、嫌がられるわけ。
ステップメールの中身を、遠野さんの名前によって
私の。だから、例えば藤井さんが上手に、遠野というね、まあ、非常に面白い内容を出している起業家がいて、この人はこんな風にいいとこがあるから、ぜひ、メルマガをね、取ることを進めますよというような流れ作ってくれたらね、だから僕とも来てくれたらいいし、その時に進めた私の方のメルマガを別途出してるから、私の方のメルマガも取ってねっていうような自然でしょうね。この人、語り口が面白いから、藤井さんのメルマガを取ろうと。それから藤井さんの紹介でやっぱ、私と遠野への話を上手に紹介してくれないと、ね、富士山のところに来たやつがいきなり遠野ですって出てきたら、なんだこの人って言われるから。
うん、スープメールを僕の名前で書き換えてしてはいけない。
それは無理があるでしょうね。内容全部僕の内容で、藤井ですって出てくるわけ。それはなんか、藤井ですって、あと全部僕の内容で。それはかも。一見うまくいくように見えて、途中で崩壊するよ、それ。うん、やっぱり藤井さんとして、私は、なんか、読者をちゃんと作れるようにしながらね、ある程度信頼できた段階で僕の名前を出して、実は私の知っている、非常に、優れたって言ってる、まあ、業界として通らないという人がいますと。こんな内容を紹介してますと。だからこの人買ってねって言って、その時僕のメルマガに飛ばすよりも、うん、もういきなりセールスレター飛ばしてるでしょ。
セールスレター。うん。だから、トラさんの、富士山のナビティングいいものを作って言われる
から。うん、そうそうそう。
だから、ちょっとこれ、
うん、
読んでみてねと。
うん、そう
そ
う。
セールスレター飛ば
す。そうそうそう。でも、それも、でも、一回だけ軽い紹介をして、飛ばしてもらって制約する率はそんな高くないと思うから。やっぱ何回かストーリーを作って、やっぱりその気にさせながらパスしてくれたりね。あれ、一回飛ばした後、2回、3回、4回と繰り返し、切り口を変えて僕に飛ばしてくれるとか、いうふうにしないと、そう簡単にはね、制約しないと思う。なぜかというと、まだ僕の馴染みがないから。紹介されてもね、いきなり遠野でできても、初めて初見の人やなと思って。馴染みが出てこないと長く売れない。まあでもね、どんなビジネスをこれから皆さんがやるにしても、こういう手順に似たものは必要だと思ってください。 まず見込み客を集める段階があって、信頼を得る段階を経ないと売れないから、何やってもどういうフィールドやっても同じですね。で、逆に言うとこの手順を踏むと成果が出てきます。じゃあちょっと一回ここで休憩しましょうか。じゃあ次、3時から。